改めまして皆さんおはようございます。すぐる1週間の主の道の歩み、主の道の道のりはいかがでしたでしょうか。コロナ禍に加え梅雨も本番を迎え、ある意味マスク着用ゆえに不快指数の極めて高い日々となっているかもしれません。ただ物事には二面性があります。例えばこの梅雨、雨の季節にしましても、ある意味大地に豊かな潤いを与えるためには必要な恵みの雨なのではないでしょうか。ということで、物事の悪い面にばかり気を取られていることなく、取られることなく、願わくばその良い面、積極的な面にもしっかりと目を留めるということをしていきたいと思います。ところで本日は週の初めの日、主の日であります。私たちが一旦立ち止まって主を見上げ、主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて礼拝をする日であります。かつて旧約聖書の時代は週の終わりの日、いわゆる安息日に礼拝をしておりました。ちなみにいわゆる十戒には安息日についてこう記されています。出エジプト記20章8節および10節後半、出エジプト記20章8節および10節後半、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、あなたはどんな仕事もしてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、あなたはどんな仕事もしてはならない。安息日にはどんな仕事もしてはならないと定められております。どちらかといえば安息日にするべきことではなく、してはいけないことが記されております。もちろん旧約聖書の安息日では神を礼拝し神を覚えるためにこそ仕事の手を休めるということが求められたものと思われます。そしてそれに加え、神の創造の御業における安息になぞらえて、私たち人間も体と心を休めるという意味もあったのではないでしょうか。比較的最近、安息日の意義について次のようなお話をお聞きする機会がございました。すなわち安息日に人間が何もしてはいけないことの理由の一つは、神の前に人間がまず何かをするため、 to do の存在なのではなく、むしろあるため、to be の存在であることをわきまえるためではないかというのであります。なるほどなと思いました。私たち人間が神の前にまず何かをするため、to do の存在なのではなく、むしろあるため、to be の存在であることをわきまえる。確かに私たち人間は神の前にあって何かをするため、to do の存在として愛されているのではなく、むしろあるため、to be の存在として愛されているのではないでしょうか。神様は私たちが良いことをするから愛してくださっているのではなく、その存在自体をこそ愛してくださっているのであります。まさに、いてくれてありがとう、いてくれてありがとうの世界ではないでしょうか。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。今、コロナ禍の自粛生活の中で、自分自身のレーゾンデートル、存在意義を見失いがちでありますが、まずはいてくれてありがとうという神の熱き思いをしっかりと受け止めたいものであります。早くも7月です。ということは、今年2021年もちょうど半分が経過したということではないでしょうか。今年2021年のお茶の水キリストの教会の年間テーマは、主の道を歩む、主の道を歩むであります。ここまでの半年間、主の道の歩み、その道のりはいかがなものだったでしょうか。まあ、よく言われることですし、私自身も何度も語っていることですが、正しいという漢字は 一と書いて止まると書きます。つまり私たちが正しい判断をしたり、より正しく歩むためには、ただ歩み続けたり、走り続けるのではなく、要所要所で一旦止まる必要があるということではないでしょうか。主の道を歩む一年もちょうど半分来ましたので、今朝はちょっと立ち止まる。それこそ一旦止まってみたいと思います。今朝お読みしました詩編46編は、詩編の中でもかなり有名な詩編の一つではないでしょうか。ことにその出だしはよく知られており、暗唱している兄弟姉妹も少なくないのではないでしょうか。1節から3節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、神は我らの酒どころ、また力。かの宗教改革者マルチン・ルターは、宗教改革の最中、当時絶大な権力を持っていたローマ教皇を率いるローマカトリック教会と対峙し、その重圧に押し潰されそうな時に、この詩編46編に慰められ励まされ、後に宗教改革のラ・マルセイエーズ、宗教改革の革命家と呼ばれる賛美歌267番を作詞作曲することになるのであります。賛美歌267番は詩編46編が元になっているわけです。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の近き助けぞ、己が力、己が知恵を頼みとせる、黄泉の長もなど恐るべき。ところで、そんな詩編46編で本日特に注目したいのは10節の前半であります。やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよ、私こそ神であることを知れ。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。そしてそんな神は大いなる御手をもって私たち神に信頼する者を助け、救いのために大いなることを成し遂げてくださるというようなことが切々と綴られ、そしていきなりやめよと来るわけであります。ちなみにこのやめよの部分が口語訳聖書では静まって、静まって、新共同訳聖書では力を捨てよ、力を捨てよとなっています。言語のヘブライ語では一体どうなっているんでしょうか。調べてみましたところ、ここにはハルブー、ハルブーというヘブライ語が使われており、これは文字通りには放棄するを意味する言葉ですので、場合によっては明け渡せ、明け渡せとも訳しうる言葉であります。おそらく偉大な御手を持って働かれる神の前にあって、究極的に渡せて信仰者は自分自身が何とか頑張ろうとするのではなく、むしろ一切の技をやめて、肩の力を抜いて、静まって自分自身を神に明け渡しなさいということなのではないでしょうか。出エジプト記14章14節にはこうあります。出エジプト記14章14節、主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。これは荒野放浪のピンチの際につぶやいた民に対してモーセが語った言葉であります。案外私たちは全知全能なる神様をさておき、自分自身が頑張りすぎてしまうことが多々あるのではないでしょうか。主が戦ってくださる、神が働いてくださるのであります。ある人はこんなことを言っております。私がやるときに私がやるまでだ、しかし私がやめるときに神がやってくださる。私がやるときに私がやるまでだ、しかし私がやめるときに神がやってくださるのだ。 そして私たちは自分自身の働きをやめて一体何をするんでしょうか。神に全てを明け渡して祈るのであります。そして祈ることは一切を放棄することではありません。むしろ全知全能なる神様にこそ大きく強く働いていただくことなのではないでしょうか。ある意味、私たち自身ができることは限られております。その象徴が子猿、子猿ではないでしょうか。子猿は親猿にしがみついて移動します。そんな子猿が安全な場所に行けるかどうかは、子猿の握力、その自力にかかっていると言っても過言ではありません。現実にはかなり無理があるのではないでしょうか。私は何度か子猿が力尽きて大変になっているのを日光いろは坂で目撃したことがあります。私たちに私たち自身を完全に救う力はありません。故に神はそんな自力救済の契約を破棄して旧約から新約へ移行し、新しい救いの契約を提示してくださっているのであります。それがすなわち主イエス・キリストの十字架上の贖いと復活の御業による救いであり、言うなれば驚くべき救いの恵み、アメイジング・グレイスなのであります。そしてそのイメージは何度か分かっちゃっておりますように、子猫であり、あの黒猫ヤマトの宅急便のロゴマークなのであります。あのロゴマークは皆さんからお預かりした荷物を親猫が子猫を加えて運ぶように大切に運びますよ、責任を運びますよ、責任を持って運びますよ、そんなイメージなのではないでしょうか。このロゴマークを福音に当てはめれば、親猫は主であり神様、子猫は私たちです。私たち子猫が親猫である神様に明け渡すとき、親猫である神様は私たちを責任を持って携え上げ、行くべきところへと誘ってくださるのではないでしょうか。神様が主体を持って、責任を持って働き、戦い、私たちを安全な場所、救いへと連れて行ってくださるのであります。ただ、子猫の場合でも残念な結果になることはあり得ます。それは、子猫が頑張りすぎて、親猫に自身を明け渡さない場合です。主イエスは言われました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。いくら素晴らしいお医者さんがいても、肝心の患者さん自身が自分を病人と認めなければ、病気の治療はありえません。いくら全知全能なる神様がいらっしゃっても、その必要を感じて自らを神様に明け渡さなければ何も起こらないのではないでしょうか。だから詩編46編10節は私たちに語りかけるのであります。やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよ、私こそ神であることを知れ。またモーセは民に、ひいては私たちに言うのです。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。そして私たちは、ただやめたり、静まったり、力を捨てるだけではなく、私こそ神であることを知れとありますように、神様がどういうお方なのか、神様がどのような働きをなされるのかをしっかりとやめて、静まって、力を捨てて、見極める必要があるのではないでしょうか。旧約聖書を代表する預言者の一人エリアは、ある時、一種のバーンアウトシンドローム、燃え尽き症候群のような状況になってしまったんでしょうか。ボロボロの状態の中で、神の臨在を感じようといたします。主なる神にある大勝利、偽預言者たちとの対決を制した後、悪女イザベルの策略に急激な不安を覚えたのか、エリアは生きる希望を失ってしまったかのようになってしまいます。そんな預言者エリアに必要なのは、主なる神の臨在に行こうことではなかったでしょうか。列王記第1の19章11節から12節。旧約聖書列王記第1、19章11節から12節。 主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時、主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。火の後にかすかな細い声があった。おそらくエリアは当初、神様は大風や地震、火の中にこそ華々しくご自身を表されると思っていたのではないでしょうか。しかしながら実際神は大風、地震、そして火の後にかすかな細い声、かすかな細い声として現れたのであります。まさにエリアの思いもよらぬ方法で神様は現れたのではないでしょうか。武尊の句にこんな句があります。武尊の俳句にこんな句があります。釣り鐘に泊まりて眠る胡蝶かな。釣り鐘に泊まりて眠る胡蝶かな。皆さんちょっとこの俳句から情景をイメージしてみてください。例えば、蝶は春の季語ですので、穏やかな春の陽気に誘われて旅行に出かけたとします。その出かけた先で訪れた山寺の境内に大きな釣り鐘があります。近づいてみると、その釣り鐘に一羽の蝶が止まっているではありませんか。しかも完全に羽を休めて、寝息こそ聞こえないものの、どうやらその蝶は寝ているようであります。気づくと、あたりもひっそりと静まり返って、物音一つしません。さあ、どうでしょうか。ここに完全な静寂、真の静けさを感じるのは、果たして私だけでしょうか。蝶はこともあろうに、鳴らせば大きく鳴り響く釣り鐘に止まっているのであります。しかし蝶が止まった釣り鐘は、鳴りを潜め、ただ静かなのであります。しかもその蝶も、その釣り鐘は鳴らないものと信じて、そこで羽を休め、静かに眠っているのであります。これ以上の静けさの描写があるでしょうか。本来、大きな音を出せるものが静まり返っている。そこに本物の静けさがあるのではないでしょうか。つまり、最も大きな音を出せるものこそが、最も静かになれるというわけです。十字架にかけられる前、主イエス・キリストは、ローマ総督や大祭司の前で尋問されますが、その際、いずれも主イエスは沈黙を守られております。特に不利な証言の前に主イエスは黙られたのであります。しかし、イエスは黙っておられた。それでもイエスは、どんな訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それには総督も非常に驚いた。時のローマ総督が非常に驚くほど口をつぐまれた主イエス。そこにも本物の静けさがあったのではないでしょうか。ここで多くの方はメシア予言とされるイザヤ書53章7節に描かれる苦難のしもべの姿を思い浮かべられるのではないでしょうか。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。ところでなぜ主イエスは、たくさんの不利な証言に対しても、いくらでも反論できたであろうに、口を開くことなく沈黙を守られたのでしょうか。もちろん、それは言うまでもなく、私たちの罪を引き受けるためであり、十字架の道を突き進むために他ならなかったからであります。本物の静けさというものは、最も大きな音を出せるものがあえて音を出さないときに現れるものなのではないでしょうか。同じように本物の強さというものは、本来強いものがその強さをひけらかさずに、むしろ弱さにとどまるときにこそ現れるものなのではないでしょうか。 無から有を創造し、全知存能なる創造主なる神は、その力強さをひけらかすどころか、あえて永遠無限の霊的な神が、有限矮小な人間の肉体を取るという受肉を通して、最も弱い者の姿になり、私たちの観覧信仰を共に舐め、最終的には十字架の贖いを成し遂げてくださったのであります。ピリピ人への手紙の2章6節から8節。ピリピ人への手紙2章6節から8節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。力ある偉大なお方が、あえて弱い、弱い人間の姿に、しかも仕える者、しもべに、さらには何もできない赤子として生まれてくださった。ここにこそ本物の強さというものがにじみ出ているのではないでしょうか。これこそキリスト謙卑であり、神の謙遜なのであります。小山光介という神学者の代表的な神学が、英語で Water Buffalo Theology、 Water Buffalo Theology、 つまり水牛神学であります。これは一言で言えば、欧米偏重の神学ではなく、仏教文化などもわきまえたアジア文化圏の文脈の中で再構築された神学とでも言えましょうか。そんな小山先生の水牛神学を代表する著作が、日本語訳で時速5キロの神、時速5キロの神という著書であります。ところで、時速5キロの神とは一体どういう神様なのでしょうか。近代化された世界では、とにかくスピードが重要であります。ファーストフード、新幹線、ジェット機、そしてコンピューターの世界でも、いかに早く起動して仕事をするか、まさに1秒が争われているのではないでしょうか。そんな中、私たちもついそんなスピード化社会に毒されて、せこせこと生きてしまっているのが現実ではないでしょうか。私が子供の頃、よくこんな標語が流行りました。狭い日本、そんなに急いでどこに行く。狭い日本、そんなに急いでどこに行く。40、50年前、すでにこういうことが言われていたのであります。そんなスピード化時代、スピード社会の現代社会にあっても、私たち人間の歩く速度はそんなに速くないのではないでしょうか。時速5キロ。これは私たち人間が歩く速度なのであります。ですから、時速5キロの神とは、まさに私たちの弱さを理解し、理解するだけでなく、そんな私たちの弱さを追ってくださるために、受肉して人間になってくださった神様、私たちの歩みに歩を合わせる神様のことなのであります。ある意味、私たちの信じる神様は永遠無限の神様ですから、時間をも超越しているお方であります。超音速どころか、超時間速なのであります。そんな早く行けるお方が、スピードを出せるお方が、あえてスピードを出さずに、私たちに合わせて時速5キロで歩いてくださる。もし私たちの体が弱って、時速5キロも出せなくなっても、ご安心ください。時速5キロの神は、私たちそれぞれの歩みに歩調を合わせてくださるお方なのであります。まさに、私たち自身の影のごとくに、私たちにぴったりと寄り添って、伴走し、歩いてくださるのであります。私たちの遅さ、弱さを十分分かっていてくださるのであります。ですから大事なことは、たとえスピードは落ちても、少しずつ前進していくことなのではないでしょうか。そしてその歩みは必ずや、神と共なる天国にまでつながっているのであります。そのことを確信して、ゆっくりでも前を向いて、その信仰生活を進んでまいりましょう。ところで、時速5キロの神は、最後にはとうとう止まってしまったというのであります。小山先生の表現ですと、完全なストップ、すなわちフルストップ。それは、神が釘付けになったからであります。どこに？十字架上にであります。なぜ？私たちの罪の贖いのために他なりません。 もちろん時速5キロの神キリストは自分自身を訴え出るユダヤ教首脳部を黙らせ、釘付けにしようとするローマ兵を蹴散らすことのできたお方であります。しかしながら時速5キロの神はそこであえて沈黙し弱くなられました。そして超時間速で移動できるにもかかわらず時速5キロで歩まれ、最後の最後には私たちの罪を引き受けられ、その贖いのためにフルストップ、完全に停止された。なんと私たちの罪の身代わりに死んでくださったのであります。この死の静けさの中にこそ勝利の雄たけびが聞こえるのではないでしょうか。この死の弱々しさの中にこそ本物の強さが表されているのではないでしょうか。この死の絶望にこそ真の希望が隠されているのではないでしょうか。この死の悲しみにこそやがて溢れ出る喜びが隠されているのではないでしょうか。私たちはあの主イエス・キリストの十字架上のむごたらしい敗者の姿にこそ真実の勝利が、その哀れな姿にこそ真の偉大さがあることを覚えたいと思います。そんなバカなことがあるか、そのような声が聞こえてきそうですが、聖書は厳然とこう述べています。コリント人への手紙第1章18節、コリント人への手紙第1章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。本当の賢さはむしろ愚かなことのようなものの中に、まさに愚かさの中にこそ表されるのではないでしょうか。神が人となるという受肉の愚かさに神の真の愚かさが隠されているのであり、秘められているのではないでしょうか。このような思いもよらぬ方法で、時に静かにゆっくりと神様はその偉大な働きを成し遂げられるのであります。そんな神様こそ真の神様であることを知るために、私たちは時に自分のしていることをやめ、静まって力を捨てることをしていこうではありませんでしょうか。詩編46編10節、やめよ、私こそ神であることを知れ。やめよ、私こそ神であることを知れ。私たちは主の道を行くにあたりまして、時に立ち止まって一切をやめて静まって、神様がどんなお方であるのか、どんな働き方をするのかをしっかりと見極めると同時に、冒頭でも触れましたように、そんな神様が私たちをどう見てくださっているのかをもしっかりと受け止めたいと思います。神様はあなたを、私をこのように見ていてくださいます。イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私たち神様は私たち一人一人を何かをするため、 to do の存在としてではなく、むしろあるため、 to be の存在として見ていてくださり、愛していてくださっているのであります。私たち人間一人一人は神様の目の前にあって、何かをするため、 to do の存在として愛されているのではなく、むしろあるため、 to be の存在として愛されているのではないでしょうか。神様は私たちが良いことをするから愛してくださっているのではなく、その存在をこそ愛してくださっているのであります。まさにいてくれてありがとう、いてくれてありがとうの世界なのであります。本日もまた主の道で一旦立ち止まり、一切をやめて静まって、神の働きと自らの存在意義を改めて見つめ直したいと思います。ご清聴ありがとうございました。一言お祈りをさせていただきます。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。ご在天の恵みとも私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その苦しき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、オンラインという形ではありますが、こうして私たちはコロナ禍の中、そして 梅雨の中にありましても思いを一つにして主イエス・キリストの十字架と復活を覚え、あなたの御言葉に耳を傾くことができましたことを感謝いたします。私たちは今なおコロナ禍という試練の中を歩んでおります。しかしながらあなたはそんな私たちに目を留め同伴し、そして日々必要な備えを与えてくださっております。どうかまさに宝探しのごとくあなたの備えを見つけ出すことができますようにお導きください。そのためにも私たち一人一人が時に立ち止まって一切をやめて静まって肩の力を抜いてあなたにこそ明け渡すことができますように、私たちに共に主の道を歩む教会、言うなればお茶の水キリストの教会を与えてくださっていますことを感謝いたします。チームお茶の水を与えてくださっていることを感謝いたします。コロナ禍で大変ではありますけれども、主にあって兄弟姉妹が共に愛し合い、祈り合い、支え合い、助け合っていくことができますように、どうぞ一人一人をお導きください。今週1週間も教会として共に一歩また一歩前進することができますように、御言葉の時を閉じるにあたり、このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名を通して尊き御前に謹んでお捧げいたします。アーメン。では以上をもちまして本日の礼拝、オンラインの礼拝を終了いたします。また来週お会いいたしましょう。シャローン。